皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。6月22日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は新しい風です。なかなかですね、非常に難しい状況が、まあ、政治はもちろんなんですけども、経済でもあらゆるところでこう続いてるんですが、どうもなんかやっぱり新しい風が吹いてきたようですね。震災を契機に、例えば、人々の価値観が大きく変わったような感じがするんですね。なんか、特に東日本はそうなんですけども、今まではなんかこう、うつうつとしていた雰囲気っていうんでしょうかね。長いものには巻かれろって言うんでしょうか。まあ、所詮何をやってもですね、この時代は変わらないという、まあ、諦め半分の閉塞感が、だいぶ後退したような感じがしますね。反原発のデモなんか見てもですね、ごく普通の人たちが、まあ、たくさん参加していますよね。なんかやっぱりその、時代の転換点でですね、やっぱ風が変わってきたんだと思うんですね。みんなやっぱりこのままではいけないという気持ちが非常に強くなってきたんじゃないんでしょうか。その、男と女ということを、まあ、図式的に考えるとですね、もう男っていうのは割とこの経済とか政治とか、まあ、空理空論の世界が好きなんですね。で、女と言いますか、女性的な発想ということになりますと、子供とか生活とか食べるものとか、身の回りのものが大切なんですね。大体世の中変わるときというのは、実はこの身の回りが変わるときなんですね。政治とか経済っていうのは、まあ構造改革がいいとか悪いとかいう話もそうなんですけども、なかなか今生きてる人にあまりピンとこないことがあるんですね。だからある種の熱狂でその物事が変わるっていうことは、それはあるんですけれども、やはりその、人々の意識、それから行動が変わる最大のきっかけは、やっぱり自分の身の回りが変わるときなんですね。命とかですね、あるいはその生活とかいう部分、よく半径3メートルと言いますけども、半径3メートル以内に重大な脅威が迫ったり、半径3メートル以内に本格的な変化が出てくるとですね、やっぱり人々は活性化してきて、そこからなんか新しい風が中からこう吹き始めるという部分があるんですね。今まさになんかそんな感じになってきたと思うんですね。で、やっぱりこの男の論理でですね、原発が止まっちゃったらですね、仕事は困るとか言っても、やっぱりじゃあそれ誰のための仕事なのと、何のためやってんのと、死んじゃったら意味ないじゃないのと、この子供どうすんのという話になったら、やっぱりそっちが優先なんですね。これは決してポピュリズムっていうわけではなくて、やっぱりその政治や経済の原点に戻るっていうことなんですね。誰のために政治をやっていて、で、誰のためにそのみんなが飯を食えるメカニズムを持ってるのか。ね、私はカゴに乗る人、あんたカゴに担ぐ人っていうのが今の原発の構造でしょう。8時下請けまでなんかあるんですって。その人たちがカゴを担いでですね。で、その東電様をカゴに乗っけてるわけでしょう。やっぱりなんかそういう昔の炭鉱町みたいなですね、忌まわしい炭鉱みたいなことっていうのは、今の時代あってはならないことなわけでしょ。やっぱそういうなんか、ね、当たり前の感覚っていうのがですね、まあ当然その普段は世の中あるんですけども、やっぱりこう時代が行き詰まるとですね、そういう当然持ってるべき感覚っていうのがなくなっちゃって、で、やっぱりそれがある時破断を迎えるということなんでしょうね。今ですから、命、生活を守ろうと思うとよほど工夫しないとダメなんですね。とにかく放射能のことがまず第一ですよね。放射線の被曝を避けるために、その、どこに住んで、どこにこの、まあ移動して、で、何を食べるかっていうのも、しばらくの間はかなり気を使わないと難しいんじゃないんでしょうかね。まあいろんな酵素なんかを飲んでる方もいますしね。とにかく、やっぱり、自分で自分の健康、家族の健康、子供の健康を守るという、本当にこの、普通であれば国に任しておいても大丈夫なこと、自分がですね、毎日真剣にやらなければならない。こういう状況になると、やっぱり新しい風がこう吹いてくるわけですね。まあ本当なんていうか、行き詰まるっちゃ行き詰まったようなことなんですけども、でもなんか世の転換期っていうのは必ず構造をどっかで変えなければならないんで、 で、その古い構造の犠牲になっちゃうと、それは大変なことですから、やっぱりその世の転換期は非常灯の部分っていうんでしょうかね。自分たちでなんか最低限のことをやって切り抜けるというたくましさがないと、これはやっぱりどうしてもダメなんですね。まあ、そういう意味では、こう、女性の感覚でですね、これはおかしいと、危険だという思いがですね、込み上げきってきたら、これはやっぱりその男たちがですね、どんな中理屈こねてもですね、時代の変化を押し止めることはできないんだと、そんな風に思ったらいいんじゃないかなというふうに思うんですね。で、まあ、原発のこと以外にもですね、例えばその、経済全般にわたってそうなんですよね。やっぱり世界は今本当に革命の時を迎えていますよ。もうそこら中革命、レボリューションですよね。今までの政治リーダー、経済のリーダーが本当に目の前でどんどん放逐されていく。例えばアメリカなんて見たってですね、もうゴールドマンだとかモルガンだとか金融機関の連中ってのは完全に国賊ですよね。で、どんどんいろんなインサイダー取引なんかの、事件を起こされていて、もう完全に国賊をですね、追い出そうということですよね。で、要するにじゃあ、で、どうすんのって言ったら、次ないわけですけども、だから革命なんですね。革命というのは破壊ですよね。2年前の民主党の政権交代はまさにあれが無血革命ですよね。革命というのはそこで新しくなるんですが、そこで終わるっていうことはまずないんですね。革命というのは一旦それ始まりますと、次から次へと目まぐるしく、その当事者が変わっていくわけです。まさにですからこの2年間の民主党なんては革命の最たるもので、だからその一旦そのトロッコがですね、坂道下り出したら、もう止まらなくなっちゃうという現象になっていくわけですね。ですから、その革命が始まりますと、それがひどくなれば誰もいなくなると。応仁の乱の後の京都みたいに誰もいなくなるという、まあそういう状況にこうなっていくわけで、まさに日本はそういう革命がですね、今スタートしてんじゃないかなと思うんですね。革命と権力交代ってやっぱり違うんですよね。権力交代っていうのは、まあ、革命の一種であることもありますけども、平和に、あるいはその前の人のある程度ですね、指示を得ながら次が出てくるということになりますと、これは結構引き継がれる部分があるわけですね、体制として。だからあんまりその大混乱にならないで済むこともありますけども、やはり、大混乱になってしまうときというのはですね、何か引き継がれないときだということですね。まあ、今のこの時代というのはそうやって、なんか本当にその革命がどんどん広がっていて、で、その革命の担い手というのもやはり最後は女性なんですよね。結構世界中のですね、いろんな、メディアの写真見ていただくとわかりますが、イスラム圏ですらですね、普通は表に出てくることを止められている女性がですね、どんどん表に出てきてですね、けしからんって言ってやってんですね。やっぱりこのもう生活ができない、どんなに工夫をしてももう命は守りきれない、家族は守れない、あまりにも理不尽だという声がもう高いんでしょうね。あるいはそのアメリカで言ったら、まあ今言ったこと中国もそうですね。中国もひどい、民衆がひどい目に遭ってますから。で、アメリカだとやっぱりその家を取られ、それから仕事を取られ、それから子供を戦争に捕らえて殺されたと。まあそういうこの国って言うんでしょうかね。政府はこれはおかしいと。ものすごく素朴な感情ですよね。だからこれはもう男性も女性も問わずですね、こんな体制じゃやってらんないよと、何がアメリカだという声がどんどん出てきてるわけで、なんかやっぱりその、古い時代がかさぶたのように取れてきて、新しい風が積み風のように、まさにつむじ風のように、トルネードのようにですね、こう人々の間から湧き上がってって、そのトルネードがこうぐるぐるぐるぐる動きながら古い体制を壊していくと。で、壊れちゃってしばらくはこう大変なんだけども、まあそこからなんとか次を考えていこうかという、まあそういう方向に世界今動いてることは間違いないと思いますね。まあ日本の場合は本当にその新しい風がね、まあ、過去20年間、まあ破壊という形で来ましたけども、この大震災を契機にですね、自分たちなんか新しくやっていこうという動きにもなってきたと思うんですね。例えばこの復興基本法はとりあえずできましたけども、特区を作るなんて話も結局はその特区の中身は地元が自分で考えなきゃいけないわけでしょう。自分で考えて住民の合意を取り付けなきゃいけないわけですね。ですからやっぱり地元のリーダーシップがないと復興はしないということなんですね。ですからやっぱりこの本当の意味での政治の作り直しがそこから始まってくるわけです。みんなでどうやって生きていこうかというですね、一番原点の部分の政治ですよね。これをやっぱり誰かが担って、 そしてみんなのその幸せを考えて、経済も含めてね、で、行動していくという、その本物のこの、まあ、政治経済の立て直しが今必要とされてるし、まあ、それが行われ始めようとしてるわけですね。いや、なんか非常に不幸なことになりましたし、まだいろいろ悲劇は続いている部分があるんですけども、なんか新しい風が吹いてきたことだけは間違いないなと、そんな風に思っております。それから新しい風ということで言いますとですね、やっぱ若者の間にも風が吹いてる感じがするんですね。その、まあ前から私も感じていたんですけども、やっぱものすごいこの不況の中で、仕事がないっていう若者がこう多かったですよね。で、それは非常に不幸なことなんですけども、逆に言うとですね、じゃあ仕事のある人って、その幸せになってるのかどうかってことがあるんですよ。この10年ぐらいこう見てみるとですね、その仕事はついたけどもね、どえらいその苦労したと、体壊したと、あるいはクビになっちゃったと、なんていうことだというように思ってる人って結構多いと思うんですよね。そのある意味で言うとこう素直な人ほどですね、なかなかこう難しい時代ですよね。要領よく振り回らないとですね、なかなかこうもいかなくて、このまあ大人たちのゲームのルールをですね、まあ本音のゲームのルールね、建前じゃなくて、本音のゲームのルールを早く悟って、早々に行動しないとなかなか成功しないという人たち多かったと思うんですね。で、でもそういうのって、その、美しくないわけですよね。大人たちだって大体美しいと思ってやっていなくて、だからそこを、だからどうするかってなった時に、いくつかの選択肢は若者にもあったわけですね。やっぱ苦労して大人のゲームのルールを覚えて、まあそんだけで生きていこうという連中もいますよね。しかし同時にですね、全く違うそのことをやってみたいと、こんなんじゃおかしいという人たちもあったと思うんですね。で、やはり日本も実はよく見てみると、ものすごくやっぱりこの階級の変化、階級っていうかその人種の違いみたいなものまでそれ出てきてしまったと思うんですね。結構強烈な言い方をするようですけども、それは実はその食べるものが違ってきている、それから行動の範囲が違ってきている、価値観が違ってきている、歴史観が違ってきている、未来に対する見方が違ってきているという意味で、やっぱものすごいそれは変化だと思うんですね。しかしですね、じゃあその仕事のない若者が、いわゆる遅れてるかっていうと、どうも私はそうでもないような感じがするんですね。ここはですね、やっぱりその、大人の世界も子供の世界もそうなんですけども、やはりこの見る目を持っている人はちゃんとたくさんいてですね、おかしいものはおかしいし、いいものはいいとみんな思うわけですね。で、どんな人がしかし、そのどんな思いを持った人がその元気になるのかっていうのを見てみると、結局のところは大人の人たちも子供の人たちもですね、やっぱりそこで元気になっていくっていうのは、まあ優しい人なんですよね。そのいわゆる消極防衛文化を持ってですね、人に依存を強いたりですね、人に、まあ、競争を強いたり、そんなことをしている人たちってのは、あまりこう、成功しないし、尊敬はもちろんされていないわけですね。まあ、そういう様子がこう、だんだんこう見えてくるとですね、例えばその、所得だとか年齢なんかで一見違うように見えていても、実はそれ本当の違いではないんですね。本当の違いってのは本当に何考えてるかで随分違っていて、その考えるところが違うことですね、まあ、見かけとしてはみんなそれぞれね、生活や、あるいはその、食事なんかが、まあ、所得において違ってるように見えてんだけど、本質的に求めてるものが違ってくるわけですね。この違いは私、ものすごく、実はこの10年、15年、広がっていたように思うんです。だから、その、ね、その人、その、どんな仕事をしてるかとか、年齢とか立場で見ると、あれはどえらい失敗するわけで、やっぱその人の求めてる価値観で見ていかないとね。お金ある人もない人も、年寄りも若者もですね。それ非常にこの10年、15年、顕著だった後、私自身見ていて、すごくよく感じていたんです。で、それが今回のその、まあ、大震災と原発事故を契機にですね、はっきりと形になってきた感じがするんですね。前にも何回かそんなことあったんです。例えば、あれですね、狂牛病の事件ですね。狂牛病の事件があった時に、いいじゃないか、そんな難しいこと言わないでですね、危ない肉だって安い肉なんだから。安くてありがたい肉なんだから食っちゃえっていうのとですね、やっぱりそれ自分だけの問題ではなくて、子孫に対する影響まで出てあるんだから、これ考えなきゃいけないっていう人と、はっきり分かれていたような気がするんですね。まあ、はっきりでもないんですけど、まあ、あえて言えばはっきりですよね。っていうのはその、本当に食べますかって言った時に、いや、食べませんっていう人もちゃんと言いましたからね。そういうのは、なんていうのかな、 その昔の価値観に立ちから見るとですね、ちょっと変わったやつというか、敵対的なやつに見えるんですけども、いや、そういうような価値観を持った人にとってみれば、昔の人はですね、野蛮人にしか見えないわけですね。まあそうやってですから、この、今までもなんかこう、断層みたいなものが、価値観の断層みたいなのがこう結構あったんですが、ここに来てそれが一気に広がった感じがしますね。だからこの求めてるものがなんかちょっと狭いとですね、これ全くその未来を感じられないわけですね。求めてるものが狭いと未来が全くその感じられませんから、結果的にどんどん元気なくなってくる。しかしその求めてるものがもっと広いとですね、今回の大震災やその福島事故を契機になんか新しいチャンスが増えてきて、チャンスというのはそのいろんな可能性という意味ですね。被災地に行かれた方も結構いらっしゃいますしですね、あるいはこれを経験仕事を変えたって方もいるし、住む場所を変えたってこともあるし、今まで知らない世界をそこで知ったって人もいるし、なんかむしろふと気がついてみるとね、まあこの大きな悲劇を契機にですね、人生に新しい風が吹いてきたという人も結構これはたくさんいると思うんですね。まあそのあたりでこの変化というのはですね、やっぱりその、ものすごくやっぱ人を変えていくんだと私は思うんです。結果的にですね、腰が抜けちゃった人はそこまでですから、いいも悪いもなくね、結局腰が抜ければそこであとはまあ時代に流されていってしまうだけですからね、まああとはついてくるっていう、せいでついてくるっていうまでなんで、やっぱりこのものすごい困難な時にですね、前を向いて歩いていく人たちってのはやっぱり新しい価値観を持った人たちですよね。そうするとまあ総じて言うとですね、まあそういう若者たちっていうのはいろいろ困難はあるんですけども、まあ若者であるだけ柔軟でしょ。あまり思いがその凝り固まってませんよね、年取った人ほど。だからやっぱり私は新しい変化にこれでいいんだよとさえ言ってくれればね、誰かがこれでいいんだよと言ってくれれば、あれどんどん動いていっちゃうと思うんですね。あまりその今までの時代にですね、未練ないと思うんですよ。問題はなんかその年取った大人たちで、まあ関係連の会長ね、なんかもそうですが、あまりにもその、背負ってるものが多くてね。で、今までの古い価値観に凝り固まってますから、もう原発が止まればこの世が終わるみたいにこう平気で言いますでしょ。じゃあ、放射能を漏れて自分が放射線障害を受けたらどうなんの？いや、年寄りだから関係ねえんだと。まあこんなような雰囲気ですよね。ああいうその異様な人間たちがやっぱこう出てくるわけですよ。ねえ、昔ソビエトが崩壊した時もそうだったけど、その末期になるとさ、なんか異様な人間たちが異様なコメントを発し始めるわけですよね。ああ、始まった始まったと思って、これはいよいよこう、なんつうの、奥の院のですね、とんでもないのがですね、やっと正体さらしたかと。今まではごく側近の人間がね、耐えに耐え、忍びに忍びですね、このわがままに耐えてたんだけど、ついにそれがですね、人目にさらされる時が来て、まあ光に当たってみんなね、それは流されていくという、まあそんな子たちに今これなってきたわけでしょう。そうなるとやっぱりこのあんまり毒されてない人たちって、発想を変えられるのも早いと思いますよね。やっぱこの若者も一番大変なのはこう仕事がないってことですよね。だから、まあ年齢を問わずですね、まあ仕事をどんどん作っていくと同時に、若い人たちほど今までない新しい仕事っていうのかな、チャンスっていうのかな、そういうものに取り組めるわけだから、やっぱり社会全体として、これが21世紀の新しい姿なんだよというものを示す、なんかプロジェクト、そしてそれを支える仕事っていうのをどんどん作って、やっぱり今までの時代に毒されてない人たちから先にですね、新しい時代の方へどんどん振り向けていくことが、私はすごく大事だなと今思うんですね。そういう新しい風がこうどんどん吹いてきて、自分の生活が変わって、仕事が変わって、で、新しい日常が始まった時に、ああ、新しい時代が来たぞと。で、それでなんかこう幸せを感じた時に、ああ、この時代はいい時代だと、いうふうにこう実感していくわけですね。まあ今はですから、そのまさに端境期でありまして、まあもうちょっと政府は無理だと思いますから、やっぱりこう、横の力でね、任意の人たちのボランティアの力で、まずはこの新しい時代を作っていって、で、それが主流になってくれば政治は後ろからついてきますから、まあ、そしたらね、まあ少しまた勢いがつくかなと、まあそんなような感じだと思うんです。それで、まあこの新しい風に当然抵抗する人たちはいるんですが、ほっといたらいいと思いますね。この1、2年ですよ。もうとにかくね、ボロボロになっちゃってるんじゃないですか。日米欧も新興国も。だから、まあ、それこそ、ね、後ろを振り向かずにずっと静かにこう、静かにというかエネルギッシュに歩いてるとですね、いつの間にか 後ろのね、なんか変なのいなくなっちゃうわけですよね。だからあんまりこの戦おうとはしない方がいいと思いますよ。戦うとくたびれるだけですからね。戦うんじゃなくて、やっぱりこの新しい時代の風を自分たちでこう感じて作っていくということが何よりも私は大切じゃないかなというふうに思うんですね。まあ若い人たちもね、いよいよここから自分たちの時代だと思える時代が作られ始めていくと思いますよ。ですから大人に遠慮しないでですね、あ、これは自分が大事だなと思うことありましたらね、どんどん私は行動していった方が、ね、いいんじゃないかな、まあ、そんなふうに思うわけですけどもね。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、新しい風ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。